タビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津市では先月始まった今年の市長のタウンミーティングが昨日で終了。また今月は魚津市を含む新川湖一軒でプラスチック資源の一括回収の社会実験が行われました。こうした最近の動きや小中学校を中心とした魚津市の教育などについて村椿市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿き伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長をお尋ねしました。魚津市では富山県内4カ所目となるワイナリーが本格オープンし、新たな観光資源などにと期待されています。市と民間によるまちづくり会社設立に向けた動きや市長のタウンミーティング、プラスチック資源の一括回収についてとともに村椿市長です。市長のタウンミーティングがですね、放送日前日1月29日で終わります。結果とか今後の対応なんですが、
今回は、市内13地区全地区でタウンミーティングを実施をしました。13地区全部ということで、それぞれの地域の、課題ですとか、どんなような地域にしていきたいっていうふうな、市民の皆さん の声をたくさん聞くことができました。で、今回のテーマは住民自治、コミュニティということがテーマだったので、人口減少進んでいきますよね。そういった中でどうやって地域課題を、その地域の人たちの工夫も入れながら、乗り越えていくか、こういったことを中心テーマにやったんですけれども、皆さんの意見しっかりと聞きをして、これからの地域づくりに役立てていきたいというふうに思います。
次にですね、プラスチック資源の一括回収の実証実験を今月中実施、概要と狙いなんですが、
ご存知の方も多いと思うんですけれど、これまでは商品の容器とかそういったようなものは再生利用する資源ということで、それは別に集めて、残りの例えばのおもちゃですとか、少し硬いプラスチックありますよね、はい、こういったようなものは基本的にはゴミとして捨てていて、それは処分場で、細かく発砕をして、埋め立てるとか、場合によっては燃やすというような形で、いわゆるゴミとして処理してたんですよね。でこれが、1年半前になりますけれど、令和4年4月に、法律が、できました、プラスチック資源循環法と言いますけれど、今までのゴミとしていたプラスチックも、しっかり、再利用していこうという考え方の法律です。新川地域の、魚津、黒部、入善、朝日、この西2町の方で同時に行うんですけれども、これまでそのゴミとして捨てていたプラスチックも合わせて一括して住民の皆さんから回収をして分別して、どういうふうにすれば再利用できるかっていうようなことを、実証実験をしようという取り組みです。いろいろ課題あると思います。例えば全部きれいな状態で捨てられればいいんですけれど、ちょっと汚れていたりとか、その組成ですよね、成分がちょっと特殊だったりとか、いろいろあるわけです。少し時間かかっていくと思うんですけれど、この時代しっかりと、環境を見つめて、この取り組みを進めていきたいと思います。
は
い、
それからですね、町づくり会社設立に向けですね、副市長会長に設立検討委員会を設置されました。まずその町づくり会社なんですが、
町づくり会社ってなんで必要かってことなんですけれども、例えば町の中に、空き家が増えてきてますよね。あるいは未利用の空き地とかがあったりするんです。で、せっかくいい場所に空き家や空き地があって、そういったところに素敵なお店とかですね、これまでになかったような分野 のお店とかが出てくれればいいなって、思うんですけれど、自然体にこう任せているといつできるか分かりません。 それで市役所の方がそういったあの空き家とか基地を購入をしてお店をこう誘致するっていうふうなことも考えられるんですけれど、これをやると、市の場合は予算を議会で通したりとか契約 の, その手続きをしたりとか結構あの時間がかかるんですよ、はい、うん、それでまちづくり会社っていうのはそういった役所でやっていくと時間がかかりすぎるっていうのを少しスピーディーに展開をしていくと、行政と民間が、協力してまちづくり会社っていうふうなものを作ってまちづくりなんかの展開をスピードアップさせると、まあ、そういったところに、まあ、役割とがあるわけです、はい、
2025年度に向けたという。
そうですね、まあ、先日、まあ、1回目の立ち上げのシンポジウムを実施しました。でこれから魚津市にとってどんなまちづくり会社がいいのか、機能だとか組織だとか、まあ、予算面そういったことを検討してまちづくりを動かすエンジンに、まあ、したいというふうに考えています。
それからですね、県内4カ所目のワイナリーが魚津市で本格オープンしました。今後への期待なんですが、
とっても嬉しいですよね。カナタワイナリーというんですけれども、新川学びの森の天神山交流館のそばにあります。特色があるんですよ、まずこのワイナリーは、自分の自園っていうんですけど、自分の園地で栽培をしたブドウ 100% を使います。もう一つのコンセプトは魚津の食に寄り添ったワイン、特に面白いのは昆布締めだとか海産物に合う、ワイン、これを目指して、行こうということで、すごくそういう意味ではその地にこう寄り添ったワイナリーなんです。食でこの魚津の町を元気にしたいというふうに、まあ、ワイナリー経営の方々がおっしゃっているので本当に心強いですし、我々も一緒になって PR をしたり、まあ、活用していきたいと思っています。
観光資源に
魚津市にとっても新しい魅力あるコンテンツですし、新川地域全体を見ても、例えばそういった観光コースに組み込んでもらうと、とてもいい商品になるんじゃないかと思います。
観光ルートの一つとして期待いたします。
はい、
魚津市は国の登録有形文化財に指定され、あふれ出る水のフォルムが日本一美しいとの評判の東山円筒分水槽を中心に片貝川流域の一体的な観光ルート化を目指しているそうで、ワイナリーはその中の有力なスポットになりそうです。コンセプトは魚津の食に寄り添ったワイン、食で魚津の街を元気にしたいという本格オープンしたワイナリーのこれからに期待ですね。ワイナリーを核にした食のツアーもいいかもしれません。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
市長、今日の1曲目です。
はい、アリスの冬の稲妻をお願いします。これ、学生の頃ね、やっぱりギターでよく歌ったというのと、谷村さんを忍んでということでお願いしたいと思います。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長をお尋ねし、私小山健一がお話を聞いています。各市町村には市町村長と教育委員会による総合教育会議が設けられています。市町村の教育をどうするか、教育行政について協議調整する場で市町村長の意見も反映されるものとみられます。村椿市長に魚津市の教育をめぐる動きについて伺いました。
全国的な課題でもありますが、不登校対策で魚津市は市内全部5つの小学校に適応指導教室を開設するという。
はい、現在は市の教育センターの中に適応指導教室スマイルという形で、市内の小中学生でなかなかこう学校行けないねっていうお子さんが通っていただいてるんですけれども、そういったお子さんが少し増加傾向にあるということと、魚津市コンパクトですけれども遠い地域から教育センターに来なくちゃいけないっていう方もいるわけです。できれば各学校にこういった機能を持った、校内スマイル、学校スマイルというふうに、仮に呼んでますけれども、こういったものを、全ての、小学校に整備をしていけたらいいなということで今準備をしているところです。
来年度から取り組む魚津っ子元気プランですか、この柱に。
そうですね、この大きな柱に、なると思います。
それから来年度市内全小中学校にコミュニティスクール制度を導入されます。
そうですね、コミュニティスクールというのは、保護者や地域の住民の方が、まあ、いわば学校運営に、ご参加をいただいて、先生方と一緒に、まあ、子どもたちの、まあ、教育環境ですとか、いろんなその健全育成の問題っていうのを考えていこうと、そういった取り組みなので、しっかりと、市としても、皆さんと、話し合いながら進めていきたいと思っています。
そうですか、
はい。
それから実はこの夏ですね、若者が教育をめぐり意見交換しました。テーマはどんな学校が素敵な学校でしたが、どんな意見が、
いくつかのテーマで、話し合いが行われたわけですけれども、例えば教育関係なんかです と、今はもうスマートフォン SNS などをこうよく利用する、子どもたちも利用する、まあ、そんな時代になっているので、そのネットリテラシーですか、こういったものの教育がもっともっと必要だよねというふうな意見、まあ、あるいは、なかなかその、今少人数学級進んではきていますけれども、まあ、まだ、まあ、35人とか30人とかっていう状況なので、もう少し人数がこう少ない20人台ぐらいの方がいろんな子どもたちの個性を引き出しやすいんじゃないかっていうようなご意見、まあ、こんなようなことが出てました。
その他ですね、部活動とかね、施設関係でもね。
そうですよね、まあ、施設の方はまあ、いくつもあるんですけれど、ここ数年学校の方では全ての生徒さんにタブレットをお配りしたり、電子黒板を全ての教室に配置したりしてるんですけれども、やっぱりこういった IT 機器って非常にこう技術の進歩が早いので、もう少し性能をこう良くしたり、 Wi-Fi 環境も改善してほしい、まあ、こんな意見が、まあ、ありますし、あと今年の夏も暑かったですよね、はいはい、で、まあ、体育館なんかにもエアコンが必要なんじゃないのっていうご意見があります、うん、災害時のことを考えると、まあ、確かに、そうだなって、まあ、思うんですけれど、ここの部分やはり非常に整備する費用が巨額かかるもんですから、うん、まあ、文部科学省なり、まあ、国のにはまあこういったものの制度、支援制度なんかも含めて、まあ、しっかり働きかけていければなと思っています。
そうですか、はい、まあ、こうした、ね、若い人の意見に耳を傾けての取り組み期待しています。
はい、
災害時に避難所として利用されるケースが多い体育館のエアコン設置などは教育分野に限らない課題と言えますね。そして全国的に不登校が増える中で、もう一つの居場所づくりが求められています。魚津市が市内全部5つの小学校に設置する適応指導教室校内スマイル、その取り組みに注目です。トップインタビューいいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、村椿市長から1曲目は谷村新司さんを忍びアリスの冬の稲妻でしたが、2曲目はは
い、こちらの方は、まあ、谷村新司と小川智子さんのデュエットになりますけれども、忘れていいのをお願いします。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
明日から12月、クリスマスなどを中心にですね、娯楽共有施設の話題とかイベント情報なんですが、まず魚津水族館、
はい、水族館この期間は、館内クリスマス装飾を、まあ、行っています。12月24日の日曜日までなんですけれど、トナカイなどの、まあ、コスプレをしたダイバーが、まあ、水槽の中で、餌付けをすると、まあ、こういったイベントがありますので、ぜひいらっしゃってください。
そして埋没林博物館です。
今年何回かインフィニティミラージュってことでご紹介をしてきているんですけれども、蜃気楼の不思議を体験する工作と観察のイベントになります。12月9日土曜日の11時と15時の2回ですか、まあ、参加費100円必要なんですけれど、予約はいりませんので、ぜひお気軽にお越しください。
それから年末のね、埋没林博物館といえばということで、
水のない 埋没林の展示とありますけれど、ちょうどこの12月の27日の11時から、埋没林樹根の清掃を行うわけです。水を抜いて行いますので、この時しか見られない埋没林ですので、ぜひまたお越しいただければと思います。
そしてミラパークですが、
ミラパークの方は11月末で、魚住丸キッチンが一旦終了するんです。で、そこでその12月から3月までの冬季間にこのシェアキッチンのオーナーを募集をします。ちょっと飲食店何かやってみたいなって思いの方がいらっしゃったら、スタートアップのお手伝いをしますので、ぜひお問い合わせをいただきたいと思います。
ミラパークを運営しているナップスですね、そちらへ問い合わせしていただければと思います。ミラージュランド、
ミラージュランドの方は、今シーズンの営業は12月3日日曜日までとなります。今年も、大勢の皆さんにお越しいただきましてありがとうございました。12月から3月中旬までは冬季休園期間ということになるわけです。以前お伝えした通り、大観覧車、大勢の皆さんの応援をいただいて、今お色直しの最中です。春には綺麗になった、大観覧車をぜひまた楽しんでいただきたいなというふうに思います。
そうですか、はい、クラウドファンディングで皆さんにも協力いただいた大観覧車の化粧直し、どういうふうに、ね、変わるか楽しみですね、
はい、トップインタビューいいね富山、今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。市長のお話にあった本格オープンしたカナタワイナリー、ホームページでは地元の食文化に寄り添う魚津のワイナリーを歌っており、今後市とも連携した魚津市の活性化につながる展開に期待ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は立山町の船橋貴之町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。